神様を信じることができないという、まあ、そういうことをバシバシと聞くんですが、いくつか理由があると思うんです、まあ、聖書のこんなことが書かれてある、そういうことはやっぱり信じられないんだという、まあ、そのことはいろいろ聞くんですが、まあ、一つとして神様が本当におられるならどうして戦争があったりとか、また病気になったりとか、地震が起こったりとか、いろんな問題があるんですか、解決しないんですか、そういう疑問を言われることがあります。神様が本当におられるなら、つまり神様はおられるのか、これは信じている私たちもしばしば神様どこにおられますか、本当に祈ることがあるんではないかと思うんです。ところが今日の聖書の箇所では、私たちが神様どこにおられるのですかと問う箇所ではない、反対と言いますか、神様があなたはどこにいるのか、どうして世界にこれだけの問題があるのか、神様おられるのかという私たちに対して、あなたはどこにいるのか、あなたたちが神様から離れたの、この世界を創造された神様の目的からも離れる、多くの問題が起こっているのではないか、それが神様の問いかけであります。私たちが原因だ、神様がおられないことが原因なのではない、私たちが神様から離れたことが原因だ、で問題を解決するには原因を取り除く、そう言われてしまったら、私たちが原因です、問題です、私たちが取り除かれる、人間の存在が取り除かれたら、確かにかなりの問題は解決するんではないか。それでも神様はそうした排除するという解決は取られませんでした。私たち人間を抜きにしては世界は完成されない、これが神様の御心です。だからこそ神様が世界からいなくなったのではない、私たちが神様のことから離れた、そのことを気づかせるため、あなたはどこにいるのか、今も神様は私たちに問いかけてくださるんです。八節を見ますと、そよ風の吹く頃、彼らは神である主が園を歩き回られる音を聞いた。私たちのように神様の御声が聞こえない、神様がどこにおられるかわからない、そういう状態ではなかったんです。歩き回られる音を聞いた。実際に人の姿で歩いておられたかどうかは分かりませんが、しかし明確に音を聞くことができるほど神様の存在が分かっていた。おられるおられない、どっちなんだろうっていう疑問は全くなかったぐらい、アダムとエヴァは神様の身近な存在であり、神様が分かっていた、分かっていたからこそ二人は主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。明らかに神様の前に出られない、神様から離れて自分たちだけの世界で生きていくという本当に決定的な瞬間でもありますと、アダムとエヴァそんなんだったんですか、他人事のように思っても、私たちはじゃあどうなんだと、いや私たちはそんな神様がその歩き回るそんな音、神様の存在、それを本当実感できるような、そんな心開かれた、あるいは そうした知識のあるような存在ではないと言うのでしょうか。私たちには聖書が与えられています。これだけ具体的に神様はこの私たちに働きかけてくださった、今も語りかけてくださる、その歩き回られる音どころではない、神様の発言がこれだけたくさん載せられていて、はっきり神様の存在っていうのが明らかにされている。しかも私たちの知らないところで動き回られて働いておられるお方ではない、明確に私たちの生活取るに足らないと思われるような本当に小さな家庭の一人の小さな男の子の死に対しても神様はこうすればよみがえる、息を引き返す、つぶさにまで手を差し伸べてくださる、はっきりと神様は私たちに語ってくださるお方であることが、その音が耳を澄ませば、また手に取ろうとすればはっきりと掴むことができるのに、私たちも何らかの理由でそのお方の御顔を下げて生きるものではないだろうか、どこにいるのか、そう問われて、本当に私たちはいや、あなたの前にいます、はっきりあなたはここにおられます、そのように言えるものであろうかと思わされるんです。アダムとエバと同じではなかろうか、自分たちが裸である、それを恐れて身を隠しています。今もそういう時代であり、そうした私たちではないだろうかと本当に思わされるんです。裸であるならそれではいけない、生きていけないと知っているなら、それこそ神様の前に救いを求めて、だから助けてくださいと、本来ならばこの方の前に隠れるのではない、その裸であることをむしろ見ていただいて前に出る、そうすべきものであるにもかかわらず、裸では出られない、そうした価値観を私たちは植え付けられてしまっているのではないでしょうか。もう数ヶ月前に、東京都立大学の教授、社会学者である宮台さん、あの方が襲撃される事件が起こって、まあ、この宮台さんが記者会見し、また学校の方に戻ってきた、その理由を少し述べられている記事があったんですけど、今の若者たちが、まあ、彼は大学の教授なんで特に若者たちはと語ったんだろうと思うんですが、今の若者たちは本当に自分を隠して生きている、まあ、日本人特有とも言えるのかもしれませんが、空気を読む、特に若い人たちは今情報がすごい氾濫しますし、もういろんなスマホとかの媒介で、まあ、自分にどんどんメッセージが送られてきて、また自分もそれを返さないといけない、そういう時に自分はどこにいるのか、どういう立場であるべきなのか、すごい空気を読んで、そして自分は本来こうだという前に、社会が、あるいはそのグループが、学校が、まあ、いろんな組織が求める自分の立場に立とうとする、私はここにいます、そういうのが染みついてるんで、それ右に傾きすぎでしょう、左に傾きすぎでしょうってバンバンバンバン叩かれる、若い人たちはそういうのを見てるんで、もうそういうのであってはいけない、でも本当はこうでありたいって、そのすごいギャップの中ですごい生きづらさを感じていて、で表では自分はこうですっていう真ん中を装いながら 本当はこのままだと社会がどうなるんですか、私たちはどうなるんですか、特にもう格差の中で、例えば自分の家庭が本当に貧しくてこうであらねばならないというところには到底達しえない、そう達するには塾に行って学校に行って学費もかかるし、しかもその結果ここに到達できるとは限らない、でそれで爆発してこんな世界壊してしまうっていう